後編でございます。キャラクターの話になってきたので、
はい。
まあ、今回ネタバレをすべてしてしまってもっていう話なんですけど、
あ、はい。
ほら、キャラクターって、今、その、はい、いわゆる冒頭から、キャラクターも続々新キャラクターが出てきて、
はい。
こいつ本当に信じてええんかいなっていうのが、やっぱりずっと続くんですけど、
はい。
大きく裏切られることも、いい形でも悪い形でも、あるじゃないですか。うん、
はい、はい、はい。
ガラッとさ、頭とお尻では、
はい。
随分キャラクターの印象変わったっていうのはたくさんいて、
うん。
ちょっとこれ、一個一個ちょっと紐解いていきたいんですけど、
はい。
まずね、デッドマン。
はい。
もうね、これは、途中怪しいなって思った時は実はあるんですけど、
うん。
うん。まあ、実に最初から最後まで変わらなかったのはデッドマンだったりしたかなっていう気もします。
うん。
なんかやっぱ、この人は信頼してもいいかなってずっと思ってた部分ってあって。
うん。なんかまあ、言ってしまうともう、一番最初から最後までサムの相棒みたいなキャラクターですよね。
ですね。
うん。
ちょっと、まあ、風貌は違いますけど、オタコンポジションですよね。
うん、まあそうですね。
うん。
まあちょっとなんかいろいろこう、ズケズケとサムがこう入ってきて、欲しくないようなエリアまでこう、いろんなことがこう、入り込んできたりとかするんで、うん、まあ小説なんかだと結構イラッとするようなシーンとかがこう、描かれてたりとかするんですけど、
でも、すごくこうなんか人間味溢れてて、
うん、
僕は、俺はもともと、自分というものがないんだみたいな、
う
ん。死体を寄せ集めた人間なんだ、みたいな、ことを言うんですけど、実に誰よりも人間らしいキャラクターが、デッドマンだった気がしますよ。うん、
そうですね。
うん、一度、BB をメンテナンスのために預けてくれないかと。
あの時心細かった。
いやね、あそこまでとても頼りにしてた。
こんなに心細いんだと思いますけどね。
ですね、
うん。
で、デッドマンがね、メンテナンス完了したと。
うん。
うん。いうことで、ここまで来てくれないかって言ったと、うん、後に、ちょっと戦場に巻き込まれてしまうんですけど、うん、
はい。
その後通信で、
はい。
うん。サムに返さなきゃな、あんたに返さなきゃならないんだわ。
うん。
うん。返したくないなぁっていう。
言ってますよ、お前なって。どんどん情が映ってるんですね。
情を映すなって言ったら、あったでしょって言いたいんですけど。
そう。
うん。そんなシーンもあって、すごく、だから、あのシーンからもう本当にデッドマンってもう俺は、なんだろう、絶対的信頼を置いた、博士だったなって気しますしね。
うん、エンディングも良かったんですよね。まぁ、ちょっと後々の話になるかと思って、うん、デッドマンが促した最後の話っていうのも、
そうです
ね、すごく良かったなと思って、
うん
うん。
加えて、まあ変わらかなかったなって思ってるのはハートマンなんですよ。
はいはいはいはい。
いや、ハートマンは、ただね、この人はただの研究オタクなんで、
うん。
ちょっと変人ですから、この人。
うん、
ただ、面白かったのは、やっぱ、すごくインパクトがあって、
はい、
登場シーンっていうか、時々ずっと通信で聞こえてくるカウントダウン。
はいはいはい。
3、2、1、ピューンっていう音とかもあったんですけど、
はい、
現場に行って、ハートマン研究所に行って、はい、はい、初めて遭遇した時にその謎が解けるわけですよ。
はい。
うん、私は、21分の、生の時間。
はい。
3分間の死の時間。
はい。
1日に60回死んで60回生き返るっていうわけですよ。で、これね、ずっと先ほど実は収録前に私風呂入りながら考えてたんですけど、
はい。はい。
ハートマンって味方によってはですよ。
はい。
我々は、生きているじゃないですか。
はい。
だから、ハートマンにとっては、
はい。
21分間しか生きられないって思うんですよ。 でも、ハートマンは、彼が言ってたように、はい、21分間は待ち時間でしかない、は
い。
彼も実は死の世界に生きている人間なんですよね。ビーチに行って自分の子供と自分の妻を探しに行く、
うん、
っていうことがメインであり、まあその間で生の時間を使って研究をしているっていうふうなものの見方もできるんじゃないかなって、
うん
うん、ハートマンを主体に考えればですよ、
うん、
どうしても私たちは生の世界を21分間しか生きられないって思うのかもしれないけど、
うん
うん、ちょっとね、本当に AED を胸にねずっとつけてて、
うん
うん、自動で蘇生装置が作動するんですけどね、
うん、
めんどくせやっちゃなと思ったんですけど
なんかあとハートマンがそのリアルに出てきたところで、うん、こうなんか親指を立てるといいねのなんか ライクって音が出るのも面白かったんですけど、はいはい、なんだろうこのネタはみたいな
あれはモデルになったのレフン監督、
はい、
あの人の目つきがね、
はい、
眼光が鋭いですよあの人ポーズ取ったりするときもそうなんですけど、
うん、
あのキャラクターに入れてくれって多分言ったんだろうなと思いますけどね。
ああ。
うん。ですね。ハートマン。まあでもね、この二人ぐらいが、
はい。
なんとなくですけど、
はい。
キャラクターのまんまだったのかなっていう気がします。
うん。
で、こっからなんですけど、
はい。
必ずこう、対になる、キャラクターがいたりする場合があって、
はい。
まずはママ。
ママ。
うん、
はい。
本名、モリンゲン。
はい。
と、姉妹であるロックメン。
はい。
なんですけど。
はい。
まあ、これネタバレだから言ってしまいますけど。
はい。
ママことモリンゲンは。
はい。
死んでたんですね。
そうなんですよ。それもまた怖いんですよね、なんか。
うん。まあ、名目上は、赤ちゃん BB が、
うん、
赤ちゃん BT が、
はい、
研究所にいて、こっから動けないので、私も動けないっていうものの言い方をするんですが、
うん、
いや、実際本当に、あなたも死んでいたんですね。
うん。
うん。
まあ、BT と、とのつながりを断ったことで死亡してしまうみたいな感じですけどね。
うん。
うん
うん
うん、まあ、事故の時には本当は死んでたけども、BT と、の赤子と繋がっていたことによって、まあ、生きていたのか、死んでたのかっていうのはあれですけど、
うん、
うん、っていうような話だったかなと思うんですけども、まあ、これもね、で、しかもこの再退を切ってくれってお願いされるんですよね、うん、まあ、サムイコールプレイヤーに対して、
うん、
おいとかって思ってたけどね、その時も、俺がやるのみたいな。
うん
うん、やっぱ怖い、まあ、そのアメリの怖さとはまた違うんですけど、ママもやっぱりちょっと怖い部分があるんですよね、そういう意味では。うん、
ね、
うん。
で、まあその後、ちょっと断絶していた姉妹であるロックネ、
はい、
に、通信をもう一度改造を施すために、やっぱ二人とも天才なんですよね。
うん。
うん、エンジニアの部分を担ってくれてるところがあって、
うん、
で、彼女に、また、わだかまりを解くために、
はい。
運んでってくれ。
うん。
ロックネに合わせてくれ。っていうわけですよね。
うん。うん、
で、運んでって、その場にたどり着いたら、うん、実はもう死んでいるのね。
うん。
ただその後、モリンゲンの魂は、
うん。
ロックネを通じて通信することができるようになる。
うん、
ね、彼女らは双子通信と呼ばれていて、はい、
うん、
双子だからこそつながって、うん、お互いのことを、共有できることができる、
うん
うん。ロックネは子供を産むことができなかったと。
うん。
うん、いうことだったんですね。
うん、
このね、モリンゲンとロックネっていう名前なんですけど、
はい。
変わった名前じゃないですか。
はい。
これも調べました、私。
あー、僕も調べました、これは。
うん、これ、だけスウェーデンでしたっけ？
あ、そうですね。スウェーデンにあるなんか、クレーターの名前らしいですね。二、うん、つの。
時代も違ったのに、
はい、
本当に近くのエリアに、別の時代に落ちたはずの隕石のクレーターがあると。はい、
うん、
片方がモリンゲン、片方がロックネンっていう名前を、うん、が付けられている。
うん。
っていうんですね。
ね。
あたかも双子のように見える。
うん。
っていう理由らしいんですけども。
うん。
まあこれ中盤のね、話の中盤ではもう本当に涙なしでは見れないストーリーですよ、ここは。
うん。
うん。
ですね。
ねえ。ねえ。本当にママとロック、ママ、モリンゲンとロックネの話は、
うん、
この後もね、テクノロジーを支えてくれるっていう部分では、相変わらずの武器解説なんかはロックネがしてくれますし。
うん。
うん。うん、ね。はい。
あとあれですよね、そのママのその死体を、ハートマンのところに持って行って、
うん、
研究をした結果、まあ、ママが、死後48時間以上経過してもネクロシスを起こさなかったの、老、
うんうん、
いることもなかったのは、
うんうん、
実はママは絶滅体だったっていう、
うんうん、
最体が、その絶滅体にあるような最体がやっぱあってっていうような、
うん、
そんな話もありましたよね。
うん、
なんで、その、まあ、そういったところでもこの世界のその秘密っていうか、この世界のその、まあ何が起こってるのかっていうのも、このママのエピソードと、あと、ハートマンのエピソードで、こう、だんだんこう、その、まあ、輪郭というか、どういうことが起こっているのかっていうのが、だんだん分かって
きます。分かってきます
よね。ところなんですよね。だから、ちょっとなんか、この、ハートマンのところに死体を運ぶっていうのも、なんかちょっとドキドキだったんですけど、
うん、
そのだんだん、その、この世界で何が起こっているのかっていうのが、こう、分かってくるっていう、その、お話がこう佳境に入ってくるところっていうのも魅力的でしたよね。
うん、ここはもうあれですね。いろんな横道それよって思うじゃないですか、このゲーム。
はいはいはいはい。
もうこの辺のね、ハートマンに来たあたりから、ああ、もうここまで来たらストーリー行こうかなってずっと思っちゃうんですよね。
あ、そうですね。僕、このあたりでも国道作るのやめました
よね。
いや、国道作り続けたいけど、この話止まっちゃうなと思って。
うん。
うん。
でしたね。俺もそうでしたね。
まあ、国道はもうほんとクリアしてからゆっくり作ったって感じですね。
そうですね。
はい。うん。
DJ ケンタロスのドアラジ。
ついでお話しする、二組目。
はい。
フラジャイルエクスプレスの二人ですよ。
はい。
フラジャイルとヒッグス。
はい。うん。
かたや、冒頭で、ね、食べるっつってね。
うん。
変なもの進めてくるあのお姉ちゃんですよ。
うん。
かたや、もう、割と、序盤ちょっとぐらいから登場する、はい、まあ、このゲームの中でいう、ボスキャラクターですね。
うん。
まあ、悪役を買って出てくれているキャラクターとして、ヒッグスがいるんですが、
はい。
あ、テロリストのね。
はい。
ボスとして、ヒッグスがいるんですが、
うん、
この二人は、まあ本来そのフラジャイルエクスプレスっていう運送会社で、はい、タッグを組んでいた。
うん、
チューブを仕切っているフラジャイル。フラジャイルのお父さ
ん
が起こしたフラジャイルエクスプレスっていう会社なんですが、
はい、
そこと提携をする西側を仕切っていたヒッグス。
はい。
が提携して、お互いの、はい、配送範囲を拡大しようっていう、営利目的でのタッグだったんですよね。う
ん、はい。
ところが、ある一時からヒッグスが、フラジャイルを裏切ったと。
うん。
うん。まして、フラジャイルをと、結託して、
はい、
テロを起こしたと称されている。
うん。
で、フラジャイルは、ヒッグス憎しなのですよね。
うん。
だからヒッグスを生きて捕らえてくれと。
うん。
それが約束よ、サム。
うん。
っていうことを言う。
ね。はい。
ヒッグスは、 まあ、当たり構わず、ボイドアウトを繰り返す。はい、
うん。
テロリスト。
はい。
配送の途中でも、ちょっとチャチャを入れてきて、
うん。
なんでしょう、イレギュラーな、
うん。
荷物を運べと言ってきてみたり、うん。
はい。
これは壊れ物。うん、いうわけですね。
うん。うん。怪しい荷物預けられさせましたよね、うん、なんか。
ね、
うん。
で、まさに、それによってフラジャイルっていう人間は、本当にテロリストだったのかと。はい、
うん。
うん。いうことを、まあ、割と、ね、キャラクターの、を紐解くとしては早い方のには分かったんですが、
うん、
やはりフラジャイルという人間を信じていないプレッパーズがたくさんいるわけですよね、
うん、
彼らの誤解を解いて回るのもソムの仕事だったりする、
うん
うん、いうこともあって、
うん、
でそのヒックスというキャラクター、
はい、
まあやっぱりゲームというものはは
い、
ある程度その憎き存在っていうのを作らないといけないわけですよ。
うん、
ピーチ姫がね、うん、さらわれてしまったんならそのクッパを倒しに行かなきゃならないじゃないですか。
はい。
ね、うん、そういったその悪役とっていうのはとても大事なわけで、
はい、
ヒッグスはそのポジションにいてくれたんですが、
うん、
どうやら話が進んでいくと。このヒッグス人間の歪みが見えるんですよ。
そうですね。なんか、まあ、これも今回ネタバレ会っていうことなんで、話しちゃいますけど、まあ、ヒッグスイコールピーター・アングレールじゃないですか。
うん、
で、我々はその、ピザの配達を頼まれるんですね。ピーター・アングレールっていう名前で。
はい。
で、その、まあ、ピーター・アングレルの名前で、ピザの配送をしていくことによって、その、まあ、ヒッグスの、育った、
うん、
シェルターみたいなところにも行くんですよね、
うん。
で、ある時から鍵が開いてるんですよね。
うん、
で、中に入ると、結構なんか、英語で過激なことが書いてあったりとか、して、
うん
うん、なんかこう、サムに対するなんかすごいなんかこう、汚い言葉が書いてあったりだとか、うん、まあ、いろんなことが書いてあるんですけども、ただなんかその、どっかのタイミングで出るなんか書類だか、ドキュメントかなんかで、子供の頃かなんかに虐待を受けてるんですよね。
うん、ヒックスの親父から、そうそうなんですよね。
うん。で、暴力を振るわれ続けたために、やむなくそのおじさんを殺害して、シェルターの外に出るっていう、
うん。
で、そしてその配送業で自分の力が活かせるってことを知って、配達にちょっと飲み込んでいくっていう。
うん。
もともとはこの人も悪じゃなかったんですよね。
そう。そうなんですよ。
うん、
やっぱりそこまでたどり着いて、なんだったらヒックスとの対ボス戦を終わったあたりから、
うん。
ああ、こいつってかわいそうなやつだったんだなって。
うん。
なんか、ずっと憎き存在だったはずなのに、
うん、
ああ、哀れだなって、
うん。
で、やっぱり自分一人、やっぱりなんか配送業をしてた時っていうのは、
はい、
決してその、やはり悪い人間ではないというか、
うん、
運んで、やはり各地の、プレッパーズの連中からは、自分もプレッパーズだったわけですから、
うん。
感謝されるということ。が、
うん、
もう最上の感謝を与えられることが自分の生きがいだったっていうところも見えるわけじゃないですか。
うん。
でも、まあ、で、フラジャイルと組んで、
うん。
エリアの拡大をしようって思ったあたりは多分そういった部分も大きかったんじゃないですかね。
うん。
なのに、さらに、力を求めて、
うん、
それが対象がアメリだったと。
そうですね。
与えてくれたのがアメリだったと。
うん、
で、ヒッグスのテレポート能力 という見えるようなもの、まあ、フラジャイルも同じようなものを持ってますけれども、
うん、
一旦ビーチを経由して、移動することによって、瞬間移動のように移動できるっていう形なんですけど、
うんうん、
この力がフラジャイルよりもアメリの方が強かったがために、
うん、
アメリの方に傾倒し始めるんですよね。
うん、
さらなる力を求めて、
うん、
そしたら結局はアメリに、
うん、
ヒッグスは利用されるわけですよね。
そうですね。
アメリが、アメリが、まあ、ブリジット大統領、アメリが思想としていた、その、絶滅体だということを使って、
うん、
いずれ来たる6回目の、ストランディング、
うん、
デスストランディングを迎えるために、どうしたらいいのっていうことをしでかしていたっていうのがヒックス。
そうですね、
うん。どこでこいつかけ間違ったんかね。
そうですね。なんかやっぱり、こう、なんかこう、いろんな解釈あると思うんですけど、やっぱきっかけはアメリにこう、だったのかなっていう、
うん、
その利用されたっていう部分で言うと、なんかやっぱ、このヒッグスがこういうその過激なそのテロリストの方に表現していくのは、やっぱりそのアメリと触れ合ったっていうところが、まあ、こうっていうか、そのまま配送業としてっていう部分じゃなくて、その、自らの手で6回目の絶滅を起こすっていうそのアメリの思想に傾倒していくっていう。
我々がさ、その、なんですかね、一般の生活、お仕事もそうですけど、人によって、
はい、
自分のその性格とかって変わるとかって、やっぱあるじゃないですか。身近なとこであれば、例えば妻が、
はい。
いて、
うん。
なんだろうな、例えば僕、じゃ彼女によって俺が変わったことって、っていうのに多分あるはずなんですよ。もっと俺前尖ってた気がするんですけど。やっぱ幾分丸くなったのはそのせいかもしれませんねって思ったりもするんですよね。
はいはい、はい。
そうやって人によって影響されるってことがすごくあったりするっていうのも、実はフラジャイルと仕事してたんだったら、ヒックス変わらなかったんかもしれないよね。
それその通りだと思います。
同僚なんでしょうけど、
うん、
ね、上司が変わったらこの仕事嫌いになったみたいなのもあったじゃないですか。
うん、
そういったのもなんか、こうなんか思い知らされた感じはすごくしますよね。次のコンビなんですけど、
はい。
ブリジッド大統領とアメリ。
はい。
この関係性がね、実は最後の最後まで、ちょっと理解できなかったんですよ。アメリはビーチから出てくることができないっていうことに、
はい、
に気づかされるまで、わからなくて、
はい。
して、正直言うとブリジット大統領って最初の、はい、死ぬ寸前の、こいつらなんだけど、ヨボヨボのブリジット大統領しか知らないわけで。
はい。
まさか最後の最後にあんな風になると思わなかったんで。
そうですね。このなんか、その最後の最後でそのアメリの名前の由来が明かされるじゃないですか。そのアメリカの名前の由来はイタリアの探検家アメリコ・ベズプッチで、
うん、
そのアメリコはそのコロンブスより先にアメリカ大陸を発見したって言われてるけども、うん、現在でもその真偽がそのね正しいのか嘘なのか分かんないみたいなことから、そのアメリの綴りはそのフランス語でその A-M-E って書いて、
うん、
魂、
うん、
プラス、雷、英語で嘘っていうことで、
うん。
うん、だプラス、この、その二つの綴りを足して、その、自分の存在自体は、その、まあ、存在しないもの、イコール嘘だよ、みたいなことを話すシーンっていうのがあって、
うん、
え、イコール、それが嘘っていうことは、その、まあ、アメリっていうのは、その、まあ、アメリイコール、ブリジット大統領、
うん、
なのか、その、まあ、いわゆるその、嘘の存在なのかっていうところで、すごく、まあ、悩ましいというか、解釈が難しいなっていうふうにちょっと思ったりもしたんですけど、
ゲームの中盤ぐらいにメールが、運んだプレッパーズだったか、はい、あの、センターの、取り締まりしてる、隊員だったか、ブリジス隊員だったかからがメールが来てて、
うん、
僕はアメリと会ったことがない。
そう。うん。
でも、
誰も会ったことがないみたいな話なんですよね。
彼女、あの、遠征隊の時に、会えるはずだったのにな、うん、みたいな。最初はそんな話だったんですが、
うん、
にわかに、本当にこいつっているんかな、
うん、
なんだったら西に向かえって言われたあたりから、
うん、
西に行ったところでこいつと会えんのかなって思ったんですよ。
うん、
で、現実としても、うん、じゃあ実際にそこにアメリがいたわけではなかったじゃないですか。
うん。
うん。
そうですね。
そこで、ビーチで、絶滅を待つだけの、存在だったってやつ。
うん。
うん。
そう、なんかそのエンディングのところで我々がこう、なんていうんですかね、その、アメリだと思ってた人に対して、
うん、
その、サムがこう、話しかけるシーンがあったと思うんですけど、
うん、
その、まだわからないの、サム、私が誰なのか、みたいなセリフがあって、
うんうん、
ずっと待ってたわ、このビーチで、あなたが私を、絶滅を止めに来るのを、
うん、
っていうセリフの後に、サムが、ブリジットなのかって聞くんですよね。
うん、
で、それに対して、そう、私はブリジットよって言うんですよ。
うん、
もうこの時点で頭混乱してますよね、もう。うん、あの、私の娘サマンサ、アメリカストランドはどこにも存在しない。うん、あなたの世界にはねって言うんですね、
うん。
ごめんなさい、サム。ブリジットは私、アメリも私。どちらも私なのって言うんですよ。
うん。
うん、サム分かったでしょ？私はアメリでもブリジットでもない。あなたが言う絶滅体なのって。
うん。
うん、そして絶滅体が語り始める。これはあの小説の一節なんですけど、
うん、
うん、なんかもう、我々がその、今までアメリだと思ってた人っていうのは、一体誰だったのっていうような話になるんですよね。で、その、まあ、アメリの、説明としては、そのビーチに、その、留まって、その、分離した、その、まあ、ブリジットと、肉体の方はブリジットで、
うん、
そのビーチの方に留まった魂がアメリみたいな説明で、進んでいって、で、まあ、その、物語の中で出てくる説明としては、その私のカーの、まあ、カーっていうのは魂ですよね。
魂ね、
うん。うん。アメリはビーチに留まることなく、こちらの世界に現れたの。
うん。
私が、夢でビーチに行けるように、アメリは夢を見てこちらの世界にやってきた。
うん、
まるで座礁体がこちらの世界に来るように、
うん。
夢は見ることができるけど、夢には触れれない。だからみんながアメリに会ったことがないって言ってたことは間違いじゃないのってセリフがあるんですよね。そうなのか、みたいな。っていう感じですけどね。そういうセリフが、来ると。うん、ビーチのアメリはブリジットだったみたいな解釈でいいのかなとも思えるし、そのカーとして分離したアメリっていうものが、とサムは幼い頃から触れ合ってきたわけだから、 どう解釈すべきなのかなっていうのはちょっと考えますけどね。
ですね。これね、ブリジット大統領、その後のね、
はい、
この後に語る二人に大きく関わる、
はい、
じゃないですか。
はい。
で、この側近であった、
はい、
実質のゲーム中の司令官であるダイハードマン、
はい、
この人は、
はい、
まあ、本当にブリジット大統領の忠実なる側近だったんですよね。
そうですね。
ただ、中盤から、
はい。
どうもこいつうさんくさいなと。
はい。
うさんくさくないんだったらさっさと仮面外せよって思ったんです。で、大いにダイハードマンについては、
はい。
裏切られ裏切られの2点3点しましたし、
はい、
本当にこのダイハードマンって信じていいんだろうかって、あのアメリーとダイハードマンなんだけど、
はい、
どうしてもなんかこうMGS2 を思い出しちゃって、なんかこう存在しない。
ああ。
いや、でもな、ダイハードマンは合ってるしなって。
そうですね。ダイハードマンは、まあ、その、アメリーに対し、アメリー、じゃあ、ブリジット大統領の忠実な、その、部下でありながら、まあ、この後の話になってくるかもしれないんですけど、クリフともつながってるんですよね。
そうですね。
うん。
まあ、じゃあ、これセットにしないと、ちょっと話がね、やっぱ、絡んでくるので、一緒に話したいんですけど、クリフね、クリフォード・アンガーという人間。
はい。
この彼だけは、この現存する世界にはいない人間なんですよね。ゲーム中はですね、BB を通した、はい、BB、サムが見ていた夢、悪夢を見せられてた、誰かの記憶として出てきてたクリフを見るわけですよ。
あれですよね、プライベートルームからブーって上がってて、こう、BB をこう、
接続した
端末と接続した時にフラッシュバックで出てくるんですよね。
1分足らずの映像が、何度も何度も別な映像を見せられるわけですけど、そこに出てきてたクリフなわけなんですが、ダイハードマンは、
はい。
ジョン。
ジョン。
ジョンは、クリフの部下だったわけですよね。で、何度も何度も、その、クリフの部下としても、戦地へ出向いてるんだが、
はい。
必ず生き返る。生きて戻ってくる。まあ、彼は、能力者だったわけですけどね。クリフ、隊長に生かされていたと。いうわけですよ。で、回想シーンでも見る、クリフの、
はい。
ちょっと脱走するシーンにも、
はい。
ジョン、ダイハードマンは加担するわけですよね。しかし、その脱走も失敗と。いうことで、そこでクリフは命を落としてしまう。っていうシーンなんですけど。
はい。
もう最後まで、彼、ジョンは、隊長をかばおうとはしていましたよね。
そうですね。どっちかっていうと、あのシーンでもう一人、ブリジット大統領も出てくるんですけど、
はい。
大統領は撃ちなさいって言うんですよね。 クリフを撃てって言うんですけど、うん、どうにかして逃がそうとするんですよね、ジョンは。
うん、
で、その、まあ、結局あれも、最終的には、その、銃の引き金をブリジット大統領に引かされるみたいな感じで、
うん、
結果的にはそのクリフを殺したのは、ダイハードマンイコールジョンっていうことにはなってるんですけど、うん、っていうもうなんともモヤモヤするシーンがありますよね。
うん
うん、このシーンもすごい、なんとも言えないシーンなんですよね。
うん、
エンディングで出てくる重要なアイテムの一つにもなる銃ですよね。
うん
もうここで出てくるんですけど、まあ、重いんですよね、このシーンもすごく。
うん。
なんていうんですかね、BB のその、実験に参加してるんですよね、クリフは。
うん。
自分の妻、内縁の妻、であるリサが、
うん、
まあ、脳死状態で、で、世界初の、BB の実験にクリフは、まあ、加担してて、なんかいろいろやっぱりそのブリジット大統領とかの間にも約束事だとかがあったのが、なかなかその思った通りに進めなくて、それに対して、ダイハードマンイコールジョンが、このままだと、みんなダメになってしまうと、お子様だけでも連れて、逃げてくださいみたいな感じで、その逃亡の手引きをするんですよね。
うんうん
で、その結果、まあ、見つかっちゃって、まあ、大統領から撃てって言われて、撃って、まあ、BB ごと死んじゃうんですよね。
そうですね。
で、実は、この BB が、サムなんですよね。
そうなんですね。この時、クリフと同時に、弾に当たって、カプセルが絶命しかけていた、この中に入っていたベイビーなんですが、
はい。
何としても蘇らせろっていうことで、ブリジット大統領肝入りで手術が行われ、
はい。
命を取り留める。
うん。
その際に、お腹に、あれですもんね。要は、ブリジット大統領イコールアメリが、
うん。
そこから引き戻すためにするわけです
ね。はい。
ビーチから引き戻すための画策をブリジットとアメリで行うわけですよね。
うん。
そのために、お腹に十字の、
はい。
切れ目が入る。それが、を塞いでくれた証拠なんですね。で、割と、全般ぐらいだったじゃないですかね。
はい。
確かに、サムのお腹にも、へそから中心に、
はい。
十字の亀裂が入ってるんですよね。
入ってますね。映るんですよね。結構最初の序盤で映るんですよね。そう、
シャワーシーンじゃわかんないんですよね。
うん。
うん。なので、そこでハッと、あ、クリフって親父だったのかって。
そうなんですよ。これもなんか、ミスリードで、最初はその BB が見ている夢だと思ってたものが、実は自分の記憶の、その過去の記憶のフラッシュバックだったんですよね。
うん。
これもなんか、ああ、そっか、そうなんだ、みたいな感じで、まあ、サムの親父イコールクリフだったっていう。
うん。いうことで、クリフって、
はい。
ずっとその、まあ、回想シーン、
はい。
として、その、病院の集中治療室みたいなシーンは、まあ、はい、まあ、そういうような、なんかクリフの話なのねっていうのが見えてくるんですけど、
はい。
何度か対戦する、その、はい、戦地。
はい。
あれは、一次大戦、二次大戦。
はい。
ベトナム戦争らしいですね。
みたいですね。確かに3回目はなんかジャングルみたいなところで戦ってましたからね。
です
ね。
で、まあ、要はそれぐらいの歴戦を戦ってくる選手だったわけですよね。で、BB を返せっ ってあの場で言ってくるし、
うん、
まあ、すごい形相ですし、マッツ・ミケルセン自体がね、
うん、
ですから、どうしても敵っていう風な認識で見てしまうんですけど、
うん、
最後すごく優しそうな顔をして、
うん、
お前が端になれって言うわけじゃないですか。
そうですね。
あの時の優しそうな顔からの後、もうクリフを敵として見れなくなるんですよ、もう。
そうですね。なんか、これもなんか、まあもしかしたらその解釈は違いよって言われちゃうかもしれないんですけど、今回のそのクリフって、その、まあ、言ってみたらその、父親像、
うん、
をこう描いてるのかな、小島監督が考える父親像みたいなのをこう描いてるのかなと思ったんですよね。父親って、
うん、
まあ、ある一定の、こう年齢に、こう男の子がこう成長した時って、どっかでこうぶつかったりとかするじゃないですか。
ああ、ちょうどうちそうかもしれないですね。ぶつかったりはしないですけど。
うん、するし。で、あとは、時にはなんかこう遠くから見守る、
うん、
っていうことをしたりとかするし、
うん、
で、反面なんかこう、なんていうんですかね、母親側っていうのはどっちかっていうと、コントロールしたりだとか、
うん、
こう、自分が考えることっていうのをこう直接的にこう伝えることが多いのかなっていうふうに考えてて、で、そう考えたときに、その、今回のそのクリフって、その、小島監督が考える、その父親像、
うん、
なのかなって、で、どうしてそう考えたかっていうと、その、小島監督がなんか書かれてるエッセイでの創作する遺伝子、
はい、
僕が愛したミームたちっていう本があるんですよね。はいはい、で、それって結構なんか普段小島監督ってあんまりそのご自身のそのご家庭の話だとか、
うんうん、
その子供のことだとか、その自分がその少年時代にこんなことをしたっていう話ってあんまりされないと思うんですけど、
うんうん、
この本読んでると結構そのご家庭の話とかされてるんですよね。
で、自分が子供の時の話だったとかね。
そうそうそう、してたりとかしてて、うん、なんかで、しかもそのお子さんがいらっしゃったりとかして、する話とかもあったりとかして、で、この本を読んで、僕初めて知ったのが、小島監督ってお父様を中学生の時に亡くされてるん
だ。そうみたいですね。
みたいですね。
うん。
だからなんかその、まあ、もしかしたらそういうことも影響あって、その、小島監督が考えられるその父親像みたいなのが、マッツさんの演じるクリフってキャラクターになんか投影されてて、ある時はその戦場で戦う、その厳しい部分もあって、ある時は遠くから見守るような存在なのかなっていうふうに、うん、ちょっとその創作する遺伝子っていう本を読んでから考えるようになったりもしたんですけど、もしかしたら違うって言われちゃうかもしれないですけど、うん、なんかそんなふうにもちょっと考えたりもしたりもしたんですけどね。
ドワラジ、同じようにね、うん、まあ、ここに出てきたキャラクターざっと言いましたけど、唯一今言ってないのがサム、はい、主人公のサムの話なんですよ。
はい。
うん。サム、どうしてもサムを中心に話になるんですけど、
はい。
最後、まあ、中盤、過ぎあたりから、
はい。
BB のことをルーって呼び始めますよね。
呼び始めますね、はい。
で、ルーっていうのは、サムと妻であるルーシー、
はい。
との、間にできた子供、ルイーズ。
はい。
のことを、ルーって呼ぶ。
はい、
まあ、しかもその、うん、まあ、サムが装備してた BB っていうのは先ほど言ったように、
はい。
冒頭、
はい。
装備品として、イゴールさんから預けられた BB なんですよ。はいはい、
うん。
して、その直後、次のミッション直前には、
はい。
不良品だと。
うん。
うん。もう機能がちょっと不安定なもので。
うん。
まあ、レッドマンなんかは冷たく廃棄処分しかないよ、と。
うん。
うん。あくまで装備品だと思えっていうようなことを言われるんですけど。うん、
はい。
まあ、長い道のりを抱 け巡ってくる間に情も当然湧くわけで、はい、
うん、
こいつがいないと俺はここまで生き延びなかった、
うん、
というわけでもう、うん、まあ我が子のようになるわけですよね、
うん、
で先ほどのその話したルーシー、
はい、
彼女っていうのは妻であるんですが、
はい、
サムの、
はい、
対人恐怖症、人と触れられないという恐怖症を、
はい、
カウンセリングするために来たカウンセラーなんですよね、
はい、
ルーシー、
うん、
でちょっとまあ、メールなんかにも書いてあるのかな、でもなんですけど、はい、私も小説を読んだ時に書いてあったんですが、
はい、
このカウンセリングを通じて、
はい、
数少ないサムと触れられることのできる女性に会ったと、
うん、
うん、サム、あなたを救うためならば仕事なんてやめてもいいわって言うんですよ、うん、うん、いうことで、
はい、
男性として見る、逆にサムとはルーシーを女性として見て、
うん、
妻として、うん、触れることのできる女性になるわけです、
うん
うん、ここでやっぱ対比するのが、
はい、
その親父であるクリフと、
はい、
脳死状態でずっと横にいたリサ、
はい、
そしてサム本人であるそこにいた BB、
はい、
そこを通して見てたはずの BB、はい、この三者の関係って、
はい、
なんかとてもなんか対比的によくできてたなって思う。
うん、
うん、しかもどちらも、
はい、
まあ、リサはもう脳死状態、
はい、
ルーシーもおー、まあ、なんだろう、記録上自殺ってなってるらしいんですけど、
うん
うん、実際ネクローシスしたんですよね。
そうですね、なんか記録上はそういう風になってて、で一応サムが最後の発見者みたいな、
うん、
あの最後になんかこう接してた人だったから、サムがなんかその実はそのルーシーをかばうとかなんかしたんじゃなんかして、そのサムがきっかけでボイドアウトしちゃったんじゃないかみたいな、
うん、
話で、なんかこうそれがきっかけでブリジッツとちょっと距離を取ったみたいな話がありましたよね。そうそうそうですね。
ただサムはね、うん、当然あの結び上に行って戻ってこれる、ね、能力者ですから、
うんうん、
だからルーシーは、まあ、死んでしまったもののサムは生き残ったっていう形なんですけども、
うん
うん、このね、実は、まあ、もだいぶお話も終盤に至ったんですが、
はい、
今日ケンケン丸さんと俺二人で喋ろうと思ったことって実はここにあって、う
ん、はい、
あなたも私も父親じゃないですか。
はい、
ここの視点で物を語るということ、
うん、
とてもなんかなんていうか気持ちが、はい、独身者だったり、
はい、
まあ、もしくは例えば お子様がいらっしゃらなかったりしても、
はい、
ちょっと感じるもん違うんかもしれないねって思っちゃって、まして昨年お生まれになったばかりじゃないですか。
はい、そうですね。はい。
そうそう、BB やらの年齢ともそんなに変わらないかもしれない。
うん、
うちはね、もう、うん、抱っこなんかできるわけがないぐらい重たいですから、
うん、
そうそこまでの実感はないものですね。
うん。
なんか、その父親としてこの、なんだろう、デスストランディングっていうゲームをエンディングまで迎えるに至っては、
はい、
もうなんだろうな、もう溢れる涙を止めることができないシーンもまあまああってですね、
はい、
思い出すだけで今も泣き
そう。そうですね、
うん、いや、
まあ、そのさ、うん、
それぞれ今キャラクターがね、
はい、
それぞれに大事なもの、大事な人を失ってるんですよ。
はい。
サムも。
はい。
ハートマンも。
はい。
まあ、デッドマンも、まあ、 自分自身をっていう意味ではそうなのかな。
うん、
ロックネも、
うん、
フラジャイルもヒッグスも、
うん
うん、ブリジット、ダイハードマン、うん、そしてクリフもね、
うん、
みんな大事な人を失うっていうことを、
うん、
なんか体験してるわけで、
はい、
今そこでなんだろう、つながっている人間、
はい、
これは例えば、まあ、本当に今父親っていう話を照らしてしまいましたけども、
うん、
そういう意味においては、やっぱり例えば奥様、うち妻であり、うん、自分の子供っていうものっていうのは、直近でやっぱり自分の血がつながっているっていう意味ではそこなんでしょうけど、
うん、
これは例えば友人であれ、
はい、
まあ、今こうやってネットワークでつながってる、例えばこのドアラジを通じてつながってる人間であれ、
はい、
この大事な人を失うっていう、とても、
うん、
なんだろうな、自分の中に何かあるものなわけですよ。
は
い、
うん。
うん。それを感じることができたゲームって、
うん、
なかなかやっぱ、そういう経験を照らすみたいな。ものの、そのゲームを通じてっていうのが、なかったかもなって思ってプレイしてました、俺は。
そうですね。
ちょうどね、
うん、
MGS4 って俺、
はい、
クリアした頃が、
はい、
うちの子供が、まだ1歳、なるかならないかだったんじゃなかったかな。
うん。
まだだいぶ小さかったですよ。
うん。
でも、最後に、なんだろうな、ライデンが、
はい。
初めて自分の息子と会った時に、
はい。
他人のふりをしようとするんだけど、
はい。
子供の方が、
うん。
寄せてきてくれるシーンを見て、あれまた涙が止まらなくなったんですよ。
はい。
ああ、俺、このシーンって、このゲームを、この年齢でプレイできてよかったなって、
ああ。
思ったんです。
はい。
だから、すごくこのなんか、この小島作品に心を動かされてるっていうのが、今まで何度もあるもんで、
うん、
最後14章始まった後の、
はい、
最後の配送だって一言言って、
うん、
直後に流れた BB's テーマが流れた時もう涙が歩かなきゃならないんですけど、現地
で。そうですね。さっきのそのサムとルーシーの話で、ルーシーがサムとの間に子供を身ごもるじゃないですか。うん、で、その、まあ、ゲームの中だと多分ドキュメントで読めて、
うん、
まあ、小説でもそのシーンとかって出てくると思うんですけど、うん、サムの子供を身ごもったがために、ルーシーはその今まで見ることになった、そのビーチの体験みたいなのを夢で見るようになったんですよね。
うんうん、
で、まあ、ルーシーってもともとはそのなんかそのカウンセラーだったから、うん、そのサムに対しては、まあ、ビーチなんていうのはそれはなんか、その臨死体験の一種でって、科学的にどうもそのサムが体験してる、まあ、機関車としての体験をこう、
うん、
科学的になんかこう解明しようというシーンがあって、最初はなんかサムもそれに対してこう怒ったりとかするようなシーンがあって、うん、なかなかこう分かり合えないっていうような部分があったんですけども、だんだんそのサムとルーシーの間に距離がなくなって、で、子供を身ごもってみたら、サムが体験していたことって実は本当だったんじゃないかみたいな話が。
ルーシーがビーチでアメリと会ってるんですよね。はい、
そうそうそう。で、だんだんなんかそのルーシーがそれに対しておかしくなってくるんですよね。
うんうん、
なんかこう、なんか 精神安定剤みたいな注射をこうブスブス打ったりだとかっていうような感じで、うん、それがなんか結局その直接的な引き金になったかどうかっていうのは描かれてないんですけども、おそらくそのあたりで自殺みたいな感じになったのかなっていうふうになんとなくこう見るものはそこで想像力が働いたりとかもするんですけども、うん、そので結果的にそのサムはそのまあ妻とこうもう本当に愛すべき存在を失うわけじゃないですか、うん、でなんかこのネット上にあるその考察の部分で BB28 についてっていう考察が結構あって、うん、BB28 っていうのは実はサムの娘ルイーズだぞじゃないかっていう考察もあるんですよね。
はあ、はあははあ、
で圧倒的にいや BB28 はサムの娘じゃなくて全然関係のない存在だよっていうような意見の方が多いんですけど、うん、少数なんですけどそのサムの娘ルイーズじゃないかっていう考察もあるんですよ、
うん、
で僕はそっちの後者の方をどうしても取っちゃいたいんですよね。やっぱりそれはやっぱ去年子供が生まれたばっかりで、まあ変な話ですけどこう非常事態が発生した時に、
うん、
せめて子供だけはって考えるんですよね、
うん、
でやっぱりその BB28 がサムの娘本当の血のつながった娘ルイーズだったらどんなに幸せなんだろうかっていうふうに思っちゃうし、
うん、
その例えばなんですけどそのサムがそのボイドアウトして帰還した時に BB も一緒に戻ってくるわけじゃないですか、
うん、
ひょっとしてこの BB はサムの血を分けたその機関車としての能力があるから一緒に戻ってこれるのかなっていうふうにどうしても考えちゃうんですよね。
なるほどね。
なんかそのもちろんいや関係ないよみたいな意見の方が圧倒的に多いんですけど、そのサムと一緒に BB28 イコールルーが戻ってこれるのはその機関車としての能力が血を分けた存在だから受け継がれてるから戻ってくるんじゃないかっていうふうに考えたくなっちゃうんですよね。
なるほどね、
うん、違うよって言われる人も多分いるかと思うんですけど、どうしてもそう考えたくなっちゃうんですよね。
いやーね、本当にいろんなことを考えさせられる一本だったなと思って、なんかここで語りきれてない部分とかもありますしね。まあ、ひとしきり一応喋りましたし、ちょっと、
はい、
最後の感想など、ちょっとしたお話も、この後エンディングでちょっとお話したいと思いますので。
はい、あ、はい。
はい。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ドワラジ。
エンディングでございます。
はい
はい、いやもうちょっと喋りたいんだけどな
そうですね、エンディングで言うとその最後の配達だって言って焼却所行くじゃないですか、
はい、
でその焼却所でその手錠端末を入れるんですよね、
うん、はい、
でサムはそのブリッジズから自由になって、そこで選択するのが、ポッドの中に入ってる、BB を外に出して、こっちの世界に帰ってこいと。で、要はずっとその聖者と死者の間の中間のところに存在してた BB を時間を進めるっていうシーンがあって、
うん、
で、その最初なんかこう、黒いこうなんかいわゆる死の世界にこう、誘うような、
うん、
もやが出始めて、うん、そっちに行くんじゃないみたいな話になって、で、最終的には、まあ、普通の赤ん坊として、命をこう、つなぎ止めるというか、時間、まあ、本当の赤ん坊みたいな形で時間が進み始めるみたいな感じになって、うん、まあ、最後エンディングを迎えるんですけども、その、降っていた雨が止んで、外を見上げると虹がかかってるんですよね、
うん、
でそのかかってる虹が我々がそのゲーム中に何度も不吉なものとして見てきた逆さの虹じゃなくて、いわゆる 我々が普段その雨上がりに見るようなその普通の虹がかかってるんですよね、
うんうん、
でこれこのシーンがもう本当に素晴らしくて、
うん、
あので今回まあ、冒頭にももう一回その序盤をやってみたっていうような話をしたと思うんですけども一番最初にデスストランディングのロゴが出るときに、
うん、
逆さまの虹がかかってるんですよ。
はいはいはい。
で、なんじゃこの逆さの虹はって我々は思うんですけども、うん、ゲームをやっていくうちに、もう普通の虹を見ることってないじゃないですか。
はいはいはい。
あそこ逆さの虹かかってからいるんだとかっていうような感じで見てるんですけども、うん、最後その一番最後に見る虹っていうのが普通の虹で綺麗な綺麗な虹がかかってるっていうのが、うん、もう本当になんかもう、素晴らしい、本当大河ドラマというか、素晴らしい、エンターテインメントに触れられてよかったなっていうような感じがして、
うん、
もう安心感を持ってエンディングを迎えられるんですよね。
うん。
本当に素晴らしいエンディングだったと思います。
ね、うん。最後の、なんだろう、やっぱり今日のトークなんかも最初のうちって、謎大きいところから始まって、
はい。
正直半分過ぎても、
はい。
何の謎も解けてないみたいな、断片的なものがどんどんどんどん埋められてきて、
はい。
最後に14章終わった時点で、ピーンとストランドするんですよね。やっぱ、お話の畳み方もとても上手だったなと思いますし。ただここまで喋ったんですけど、
はい。
我々すごい熱量じゃないですか。
はい。
このね、話を、聞いたところで、
はい。
デスストランディングをやった気に並んでほしいんですよね。
そうですね。
やっぱり、この作品は、プレイしてなんぼだと思うんですよ、
その通りだと思います。
うん。環境がある方はぜひ、まあなんだったらね、いずれやる一本だとしてもいいと思いますけど、まあ大体ここまで聞いた人はあれなんでしょうけどね。はい、プレイしてる人だと思っていたいんですけど。ただ、やっぱり今日語ることによって、なんか私はこう思うよっていうところも多分あった気がしますし、はい、今日こうやってね、同じ立場、父親という立場の二人が語るデスストランディングだったんですけど、はい、やっぱり、例えば、独身の方、もしくは、まあ、男性でも女性でも恋人のポジションの方。
はい。
もしくは、母親の方。
うん。
全然多分感じ方が違うんじゃないかと思う。なんか、いろんな感想を聞きたいですね、これはね。
そうですね。なんか、その時々によって、また、置かれてる立場によって、見え方ってなんか変わってくるのかなって思いますよね。
某別番組も喋ったんですけど、
はい。
すごくこの、なんか、いつもこう、ある程度深夜っていうか、11時半とか、ものによっては、ムービーが長かったりすると、12時過ぎたりもしたんですけど、
はい。
終わった後寝れないんですよ、俺。で、あれってどうだったんだろうなって思ったりとか、
はい。
っていうことを、プレイしてる1ヶ月間の間ってずっと思ってたんですね。これって、なんか、エヴァンゲリオンを見た、あの感覚に似てるな。俺ね、テレビ版を見てなくて、
はい。
劇場版を3本。
はい。
まあ、しかもうちの神さんもたまたまちょっと興味あるなってね。一緒に見たんですけど。で、あの時もエヴァンゲリオンが、見た後に、
うん。
で、おやすみねっつって、布団入った後に、
うん。
神さんがね、あれって、アスカ死んだの言ったりするんですよ。
うん。
割と、作品をストーンと見てしまって、
うん。
面白かったね、つまんなかったね、つって、結構ドライなんです、うちの妻って。作品を見て感想を言った しかも寝床に入ってまで言うっていうのはよほど考えてるじゃないですか。で、同じ感覚だったなと思って、このデスストランディングって、あれって何だったんだろうね。って思ったりしたのが、すごくこう印象的で。
そうですね。なんか、本当に出てくる単語、さっきも、それこそ、序盤に話題にも出た、絶滅、大量絶滅とか、いっぱい検索したなと思ってますよね。うん、どういうことなんだろうとかって。
ね、ゲームを通じて賢くもらったなと思います。
そうですね。
あれですよ。またその、次の、
はい。
もう、オープニングトークは、過去の、
はい。
小島作品の話をして、
はい。
まあ、今回本編の方では、このデスストランディングの話しましたけど、
はい。
エンディングでは、ちょっとやっぱ、次回作、小島監督の次回作への展望というか、やっぱり俺はね、
はい、
またこういう体験をしたいなと思ってる。
今まで見たことないようなゲームっていう。
そうそうそうそう。
うん、
多分、どんな彼の頭の中にあるアイディアを具現化したものであれば、
うん、
何かを伝えてくる作品であることは間違いないと思うんです。で、ホラーって怖い、嫌なんです、俺。どうもホラーだって言われてるじゃないですか。でも、ぜひともプレイしてみたいと思えるようなホラーゲームを作ってほしいなと思うし。
ですね。
あとね、ちょっと軽い作品をプレイしてみたいなとも思います。
15番勝負の方でなんかお話しされて、僕らの太陽って私初めて知ったんですけど、
はい、
あれも小島監督の作品なんですね。
そうそう
。なんか太陽が出ないと大変なことになるっていうのはなんかこう、風の噂で聞いたことはあったんですけど、
うん、
ああいうゲームだったのかっていうふうに、いや、確かになんか実験的で面白いなっていうふうに思いましたね。
あれですよ、太陽、なんだ、ナビゲーションキャラクターが、お天子様っていう、ミニチュア太陽みたいなキャラクターいるんですけど、
うん、
大塚明夫さんですよ。
スネークさんですか？
そうですよ。
はぁ、
そうなんですよ。
うん、
木体みたいな、アイディア勝負みたいなゲームも、
はい。
また驚かせてくれたりしないかなぁなんて、思ってますね。
そうですね。
ですね。はい。
はい。
はい。もう一個。はい、今日、そうそう、ケンケンマルさんもちょっと途中で結構紹介いただいたんですけど、
はい。
このね、クリアをした後なんですけど、
はい。
ぜひとも小説読んでほしいですよね。
あ、読んでほしいですね。物語を振り返るっていう意味では、これ以上にない媒体だと思いますね。
もちろん、シナリオとしてもあれなんですけど、もしですね、これゲームプレイしたことない人だってこれ多分読んだら、この全貌はわかるような作りになってますが、なんだってプレイされた後の方が。
そうですね。
ビジュアルが見えてきますよね、読んでて。
そうですね。
各キャラクターが、
はい。
その声優さんで喋ってくれたりしてますよね。俺の中でハートマンがバッチリ喋ってましたからね。ほうちゅうさんの声 で、
ね、はい、
ですし、
それ
から、もうこの配信の直後ぐらいだと思うんですが、
はい、
アートオブデスストランディングっていう、設定資料集に近いのかな、
はい、
イラスト集みたいな、こちらはもちろん小島プロダクション監修ですが、ほぼね、新川洋二さん。キャラクターデザインのね。新川さんの、はい、設定資料がかなり、没稿とかも入ってるみたいですね。これもちょっと実はかなり興味あって。
そうですね。
こういうのってさ、こういう時買わないとさ、
そうですね。
売り切れるでしょ。
売り切れますね。
二度と出ないでしょ。
そう。 そうなんですよね。なんかほぼなんか限定品みたいな感じですよね。
べらぼうな値段ついてプレミアになったりしてね。
な
ので、ちょっと、手伸ばせるうちに。
そうですね。
してみたいなと思いますし。
はい。
今度、このゲーム、頭からお尻までね、しゃぶり尽くしても、やっぱ楽しかったなと思ったゲームだったんで。
そうですね。
うん。
うん。久々ですね、こんなにやり込んでるゲーム。
人生観を変える体験をしてみませんかっていうことで。いうことでございました。
はい。
はい。ケンキマさん、今日、長い時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
またね、別の、チャンスは、あるはずなので。
そうですか。なんかお役に立てることがあればって感じですけど。
こんだけあれですよ。趣味波長の合う、ケンキマさんなんで。
はい。
また、今年度内はどっかでなんか波長が合う機会が必ず出てくると思いますし。またこいつ喋りてえなっていうのはありましたら、ぜひね、はい、お呼びしたいと思いますので。
あ、はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com です。こちらまでお送りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
スマートフォン、ポッドキャストアプリ並びに、スポティファイで、配信をしております。どちらでもオフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともにぜひポッドキャストを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。それでは今日も良い、ごめんなさい。それでは今日も良いデリバリーライフを。お相手は DJ ケンタロスと、
ケンケン丸でした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。